さぬき瀬戸アイランドラジオ。
東日本大震災で命を落とされた人々のご冥福をお祈りするとともに、被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます。さぬき瀬戸アイランドラジオ第10回配信は、高松市で自然食品のお店チロリン村を経営しておられる大西さんに、今回の東日本大震災についての思い、今だからこそ考えなければならない食の安全にまつわる暮らしの安全、このことについて、さぬき瀬戸アイランドラジオの宮本正臣と宮本陽子がお聞きしました。
本日は3月の26日土曜日、13時30分、1時半なんですけども、はい、高松のチロリン村という、何と言ったらいいんでしょうね、自然食品を中心に、お店を設けされております大西さんのところにお伺いしてます。大西さんは、失礼ですけども、何年生まれで、
はい、1948年、
昭和
23年です。
はい、はいはい。ということは本年とって
62歳ですね。
はい、今私が申し上げた、いわゆるこのお店というのは、
はい、
自然食品を中心にというふうに申し上げたんですけど、
はい、
そういう言い方でよろしいんでしょうかね。
はい、このお店の最初はね、
はい、
まあ、加工食品も一部ありましたけど、はい、八百屋さんだったんですよ。
あ、そうなんですか。
無農薬のね。
はいはいはい。
でそれは琴平の方の農家のおじちゃんやおばちゃんから、まあそこの自家用野菜っていうんですか、
はいはいはい、
それを少しずつ分けてもらって、それで始まったんですね。
いつ頃から、
もう27、8年になるんですけど、もともと私20歳代にですね、
はい、
自給自足がしたくって、まあ、高知の山とか、
はい、
まあ、高松の山奥の方で、
はい、
まあ、野菜作り したり、まあ、なんていうのかな、天気の日は畑に出て、
はいはいはい、
まあ、雨の日は彫刻したりとかね、
はあはあ、あ、彫刻なんか
彫刻も長いことしてたんですけど、ね、
はあはあ、
まあ、野菜はもともと素人でしたし、
はい、
まあ、道具は何もないし、
はい、
もうクワとカマとスコップぐらいでね、
はいはいはい、でもその頃っていうのは20数年前っていうと随分お若い頃、
もうだからまだその当時は子供が2人ぐらいかな、
はい、
長男と長女が生まれてて、はい、それでもうとにかくお金もないし、
はい、
まあ、1ヶ月1万円とか1万5千円で、
はいはい、
電気もガスも水道も電話もないような生活を、ね、
はいはい、
長いことやってまして。
ああ、そんな、もう長くっていうとどのくらい。
うん、まあ仕掛け10年ぐらいです
か
ね。
ああ、そうなんですか。はい、ああ、
それでたまたま、まあ、子供が大きくなって、
はい、
学校とかね、
はい、
行くようになって、まあ、ちょっとずつ街中に熊が里を降りるみたいにしてこうやってきてですね、
はい
はい、そうこうしてるうちに私の知り合いが、まあ、栗林町でお店自然食というか八百屋さんをね、無農薬の八百屋を始めたいんで、
はい
はい、それでまあ最初は手伝いに来たのが始まりなんですよ。
あ、なるほどね、はい、あ、でもその最初お店って言いましても、なかなか商品を集めるのか、
はい、まあですね、
はい、
私も含めて男ばっかりが4人ぐらい専従というかね、
はい、やっぱり同じふうな、
まあ仲間がおりまして、その周りにいっぱいそれをこう支援してくれる人たちもいっぱいいたし、
はいは
い、その中でほら商品を、はい、そういうルートを持ってるやつもおったし、
はいはい、
まあ、みんながあるもん持ち寄ってね、
はい、
お金があるやつが、まあ、お金を出す、
はい、
車を持ってるやつは車を出すと、
はい、いいですね、
何にもないやつは、
肉体を提供
すると、そんな感じでね、まあ共同で始めたのが発端ですよね。
でも何人かでお始めになられたということは、はい、まあ大げさに言えばその自分たちのやることの目的といいますか、まあ、考え方のような思いみたいなものが終わりで、はいはい、仲間が集まられたわけですよね。
うん、まあなんか自然発生的に集まった人もいるし、はいはい、まあ何かやりたいことがあって、はい、始めた仲間もいるし、まあいろいろなんですけどね、はい、私の場合はまあどちらかというと私の親が、小さな商売をしてたもんで、それ、はい、その姿見てますんでね、はいはい、まあどちらかいうとあんまりやりたくはねえかなという、ただまあ自給自足するために山に入ったり雪の、はい、業の真似事なんかしたりしてですね、はい、まあそれはたまたまチロリン村を始める時にあたってちょっと役に立ったのかもしれませんね。
なるほどね、うん、でもやはり10年も近くそういうことでお暮らしになられてたということは、まあ、やはりその間に思われることというのは随分ありましたでしょうと、
ね、そうですね、私はほらもともとですね、自分が食べたいものね、
はいはいはい
はい、それをまあ売りたいというか、うんうん、で野菜だったら農薬や化学肥料使ってないものとかね、はいはい、食品だったらまあ自然に近いもの、はい、まあ、なるべくそのあまり、添加物なんか使ってないようなものをね、はい、
それっていうのはやはりご自分の体験の中でそのどちらかというとまあその安全ということもあるんでしょうけども、まあ、何よりもやっぱりどうなんでしょうね、実際ご自分で作られて美味しかったというのがやっぱ大きかったんですか。
それはもちろんですよ、
ねね、
うん、もう素手でお米を作ったんですけどね、うん、はいはい、もう二度と作らんぞという、うん、作ってる当時はね、はい、もうこんなしんどいんだったらもう二度とと思って、それでもう全部手作業でね、機械何もないですから、はい、千箱機でこう串のようなそのコブで米をね、はいはい、で一升瓶に入れて棒でついてね、
はいはいはい、昔は戦争の時にねそうそうやってたような、
それでその時に食べた米のうまさというか、ああ、まあ米に限らず野菜、まあ、かぼちゃとかさつまいもじゃがいも里芋ね、はいはい、まあ何を食べても、うん、まあ、自分が作ったっていうこともあるんでしょうけどね、はいはい、あ、うまいなと思って、なんせお金ないから作ったもんで、はいはい、それを食うしかないんで、
はいはい、まあ、まあ山の中にお住みになられて、ええ、まあ、外から、まあ、物を買って暮らすということではない生活をされてたわけ で、 で、ね、ええ、まあ、それが実際にご自分で食べてみるともう買い難くうまかったということなんです ね、 ね、
それ何より楽しかったよね、
うん、うん、一つはだから、まあ、言ってみればその自分がの生活の、うん、まあ、スタイルっていうと言い方がおかしいかもしれないですけど、うん、まあ、それの、まあ、幸福感というか、うん、まあ、生きてる実感というか、うん、まあ、そういうものと実際に食べてるものと、それが実際にその動き始めると、まあ、よく言われるのはその食の安全とは一体何なのかと言われるのはここ近年いろんなところで言われるわけですけど、ね、まあ、本来どうなんでしょうね、その今おっしゃったその実際安全なものは美味しいとと
は限らないですけどね、
ああ、その辺をぜひお聞かせいただきたいんですけども、
うん、ほらそう大冗談に振りかざしてね、
はい、
自給自足、はい、を始めたわけでもないんですよ、はいはい、当時私東京でまあ数年いましたけども、ね、はい、受験のために行ってた時が70年で、は
い、ちょうど学園紛争、
そうそうそう、ね、勉強と運動が盛んだった頃でね、はいはいはい、で結局まあそれも終わっちゃって、別に勤めたくもないし、はい、かといって何をしていいかわからないときに、ちょうど有吉沢子さんの複合汚染とかいう本が出たりしてですね、まあそれ何気に読んでたら、 あ、こういう生活もいいのかなと思って、うんうん、でもう都会では何もほら希望を持てなかったんで、はい、じゃあもう田舎に帰ってね、はい、まあちょうど、彼女もいましたし、はい、子供も一人できたしね、はいはい、都会の中で暮らすのもなんだしなと思って帰ってきたんですよ、
まあでも奥さんはいわゆる田舎でずっと暮らされた経験があるとかそういう方では
ないです。サラリーマンの、ね、娘で、
それじゃそれなりのやっぱり
決心が、ただほら私は彼女と子供と俺はもうそれだけで幸せだったですから、まあ、お金はなかったですけど、はいはい、まあ、必要があればアルバイトもしたりとかですね、はいはい、まあ、あと普段の倹約はもうあるもんで暮らすと、はいはい、とにかくほら電気ガス電話水道車がないでしょ、はい、だからほとんどかかんないんですよ、はい、あと醤油買ったりとかね、はいはい、まあパンの耳っていうんですか、はいはい、そんなのたまに買いに行ったりするぐらいで、はいはいはい、まあだから今から思ったら楽しい幸せな時期だったですけどね。あ、まあ、周りは、うん、周りは困ったでしょうね。
ご近所にでも人の住まれてる、
うん、まあ、まあ、一応そのつてを頼って、はい、まあ、ブラックというか集落に入るんですが、はい、まあ変わり者奇人変人を見ているような、はいはい、私も必要以上にね、はい、そのいわゆる本物の百姓になるっていうほど の、はい、構えもなかったしね、はい、まあ彼女と子供たちとその日精一杯生きておれば、はい、それが楽しかったですから何にも考えてないです、
うんうんうん、まあ、そういう経緯を経て今の、まあ、お商売といいますかお店をおやりになられて、まあ、それで千鳥村を始められて二十数年経つわけですね、でこの間に、まあ時代の流れも随分変わってまいりましたし、そういう経緯の中でまずその今の無農薬の食品、はい、無添加の食品ということに対する認識もまあ随分変わってきたとは思うんですけども、
まあ、私はね、全く変わってるつもりはないんだけど、まあ、世の中はねだいぶ変わってきましたね、
はいはいはい、消費者動向というのはどういう風ですか今。消費者の皆さんというのはやっぱり始められた当時から比べると、随分意識っていうのは変わってきておられます、
まあ、30年近くやってますからね、はい、当然お客さんの中でも世代交代が起きてますし、はいはいはい、現実にうちでももう子供らがやってますしね、はいはい、そういう世代交代はあるんだけども、はい、やはりまあ、親の代からそういう安全な食品を食べて続けてきた人たち、うん、その子や孫はねやっぱり他のものが食べれないんですよ。
あ、なるほどね、うんうん、まあ、それを味覚としてやっぱり
味覚としてですね、うん、やっぱり小さい頃に食べたものが美味しいと感じるみたいで、はいはい、うちのもんを親が買って帰って子や孫に食べさせてると、うん、その子や孫が大きくなってもやっぱり、うん、そのうちで預かっているものが美味しいと思うんでしょうね。
なるほどね。ということは逆の場合はやっぱり逆の場合もあり、
だからもうある一定の限られた人たちを相手にずっとこの間30年近くやってこれたんですが、はいはい、まあそうは言いつつやはり徐々に裾野は広がってきてるのも事実です。
はいはい、それまあ最初は今お話のようにまあ自給自足といいますかそういう生活を経て、まあ、仲間の方が何人か集まられてこのチロリ村っていう形態を作られて、まあ、本日までお店をですね守ってこられたわけですけども、この間の中で、まあ、当初とその経緯の中でいろいろその得た情報等をですね照らし合わせて私がぜひ今日お聞きしたいなと思ってたのは、お兄さんが思われるねその安心な食といいますか、そういったふうなものっていうのは一般的によくその例えばスーパーなんかでもそれなりのスーパーというのは、まあ、無添加であるとかですね、そういったふうなものも起き始めておりますですよね、そういうこともひっくるめて 今のまあその食品業界といいますか、そういう中での食の安全ということに対して、一般に言われているものに対して、大西さんはどのような思いでおられるのかということを一度お聞きしたかったんですけども。
まあ、同じ商品でしたらね、はい、うちで買おうが、はい、スーパーで買おうが、はい、中身は一緒です、はいはい、ただね、ただ私は自分が欲しいもの、はい、自分が食べたいものしか置きたくないんですよ、
はいはいはい、
でそれはやっぱりとことんこだわりますよね、
はいはい、
まあ、当然大きな店じゃないですから、はい、何でもかんでも置くことできないんですけど、はいはい、まあ、一方そのスーパーさんなんかは売れるから置いてると、はい、うちは逆に売れなくても自分が好きなものは置くし、うん、
はいはい、
売れなくても自分が使う必要のあると思えばそれは置くしね、
はいはい、
だからその辺そのやっぱり店のカラーっていうんですかね、
はいはい
はい、まあ、時々健康食品が欲しいんやけどってよく来られるんですが、
はいはい、
まあ、私は原則基本としては食品食べ物をね、うん、食べて健康を、はい、守るのがまあ基本であって、
はい、
それ食べ物以外にいわゆる補助食品ですね、
はいはい、
サプリメントとかって、
はいは
い、ああいうものはあまり置きたくないと、
あ、
私も食べたいとも思いませんしね、
あ、
ただまあ考え方一つで、
はい、
サプリメントが 100% 悪いとも思ってませんけど、
はい、
まあ、どっかで線引きしないとね、
はい、
あれもこれもあれもこれもやってたら、
はい、
もうきりないですから、
はい、
だからうちの店はこういう店ですよと、
はい、
だから、まあ、うちの店の、まあ、信頼を落とさないようにね、
はい、
まあ、高めるように、
はい、
さえしておけば、はい、お客さんがそれに気がついてくれればね、
うん、
まあ、それで来てくれ てたんじゃないかなと、
うん、
まあ、まあ、よく言われるんですけど、
はい、千
代村さんはその正直なとこだけが取り柄やとまあ偽装したりね、
はいはいはい、
嘘ついたりしないと、
はい、
まあ、生涯はあまり上手とは言えんけども、っていうことで、まあ、その辺の信頼感ですね、
はいはい、富島さんで、まあ、結局安全な食、まあ、健康についてですね、その考えた場合にその今まさにおっしゃったその情報というのがですね、一般の人に届いている情報と、やはり専門におやりの方のお持ちの情報との間に、
はいはい、
やっぱり乖離があるのではないかなという思いでおりましてね、それでぜひ食の安全ということで言うならば、大西さんのそのこだわりどころって言いますかね、
はい、
そのあたりのことがプロとしてのこだわりどころみたいなことが一つお聞かせいただけないかなと。
いやー、それは難しいよな。それがね、うまく説明できたらね、
はい、
もっともっとお客さんがたくさん来てくれるんやろうけど、
はい
はい、まあ裸の私を見てくださいと、
うん
う
ん、
もう表も裏もないからね、
はい、
そのまんまもう丸ごと私ですから、
はい、
お願いしますよと、
はいはい、
もう難しいことを聞かれても私もよく答えられへんし、
はいはい、
私は自分がいいと思ったものを自信を持って置いてますんで、
はい、
まあ、中にはちょっとどうかなっていうのもないことはないんですけど、
はい、
まああんまりね、難しいことを考えたりしなくても、
はい、
自然食品っていうのは本来わざわざ自然なんて つけなくたって、はい、食品にね、
はい、
自然っていうのがついてること自体が不自然だとは思うんだけどね。だから私らはただの食料品やと、
はい、
八百屋と、
はい、
で他のスーパーなんかが不自然食品やとかつけてくれたら、
はいは
い、もういちいちこう説明しなくても済むのになと思いながら、
はい、
とにかく添加物はもういらないと、
はい、
なるべく食材を新鮮な、
はい、
鮮度のいいやつを使えばね、添加物なんか必要ないんだから、
はい、
もっと素直にね、
はい、
選んで、
はい、
素直に食べていただけるようなもんで、
はい、
何でも出されたものはありがたくいただくと、
はい、
いう生活をずっと続けてきただけなんですけどね、まあ、嫁はね時々うまいとかまずいとか言ってますけど、
はい、いや実は今日という日を選んで大西さんにこんな風にお会いさせていただきましたのはですね、まあもう ご承知のように東北の方でですね、
はい、
もう大変な災害が起きまして、まあ、それこそ一般マスコミと政府の報道だけを聞いてるとですね、もう危険はないよと、まあ、ただ10キロ20キロ圏内の人たちはですね、その福島原発のですね、対しなさいよという範囲のことなんですけども、本当にその自然と食品との関係と人間の命との関係というのがですね、密接なものであるゆえにこそですね、今回の福島原発の事故というのはですね、僕はもう非常にやっぱり日本国民にとって深刻な事態が起きているんではないかなというふうに思っておりましてね、
はい、
と言いますのが、基本的に要するに今その出ている放射能がですね、原発の処理を、はい、が済めばそれで全部何もかもゼロになってしまうという話ではないと思うんですね。
出たものはね、まあ、半減期のもあるんですが、
はい、
まあ、それはごく限られた各種というか、ほら放射能のね種類で、あとはもう何十年何百年何万年単位で残りますんでね、なくならんですこれは。
ですから、いわゆるその食品というのは、その人間が意図的に添加しようと思ったものを添加した食品もあればです
ね、
本来そういうものがその加わってほしくないけれども、
はい、
例えば土壌の汚染であったりとか水質の汚染であったりとかしたことによって結果的にですね、人間にとって有害なものがですね、食品に含まれるというケースもあり得るというか、はい、そういうケースは実はたくさんあると思うんですね。だから今回実際にその福島の方でですね、私が今一番自分たちの子供の将来なんか考えた場合に思いますのはね、はい、本当に土壌汚染っていうのがですね、はい、もうある時期で、まあ、収まってしまうものなのかどうなのかと、
はい、
いうふうなことはすごく気がかりでしてね、
はい、
まあ、収まるとしてでも今のその一般のマスコミで出てる情報だけを頼りにして考えただけでもですね、1年や2年で解決のつく問題ではないような気がするんですけどね。
そうですね、
はい、
まあ、何十年、
はい、
何百年、
はい、
何万年っていう、まあ、人間の一人の人間にとったらもう未来永劫の時間ですよね、
はいはい、
もうだから風の谷を直しかっていう漫画が、
はい
はい、アニメがありましたけど、もうああいう時代に入ったっていうことです、
うん、
だからもう起きてしまったことは元へ戻せない、
はいはい、
一旦出てしまった放射能、まあ、はい、まだこれからもしばらく出るでしょうけど、
はいはい、
これはなくならないんですよ、
はいはい、
それはね、大麻植えたり、
はい、
ひまわり植えたりしたら、はい、吸ってはくれます、はい、土壌から、
はい、
だいたい9割ぐらいは吸うんですよ。
ああ、そうなんですか、はい、
だけど移動しただけです、
うん、
そのひまわりや大麻をね、うん、またその辺に置いとけば、
はい、
またそこにおるんですよ、
うんうん、
だからもう消せない、
うんうん、
でこのもう消せないものを起きてしまったことを悔やむよりね、
はい、
実はこれからね、素晴らしい未来が待ってるんですよ、今までの生き方と違うね、
うん、
僕なんかはすごく良かったと思ってます、これで、これでもしね、日本が変われるならば、まあ、世界も変わるでしょうけど、この地球レベルで新しい文明というか、それをね作り出す賭博地というか足がかりというか、これを不幸なことではあったけど、たくさんの人が亡くなって、
はいはい、
これからも、まあ、被爆した人たち、内部体内被爆も含めてですね、
はいはいはい、
これから何十年かにわたってがんで死んでいく人もたくさん出てくるでしょうけど、
はい、
でもそういう人たちの 死を無駄にしないね、
はい、
新しい、
はい、
新しい生き方がこれから出てきます、
はい、
私はそっちにかけます。
はい、
はい、
いや、私どもの方も長くその瀬戸内の島にこだわってやってまいりましたのは、一つはそのまあ 人が人としてのその幸せ感といいますかね、そういう生き方といいますかね、そういうもののまあ残滓というと失礼に当たるんでしょうけども、まあ今の瀬戸内の島にはですね、そういうものがまあ 過疎化高齢化で非常に弱ってはおりますけども、可能性として残っておるものをですね、まあ、どうそれじゃ次に伝えていくかという思いで、まあ、今日まで活動はしてきておるんですけどね、もうああなるほどなと思いますのは、先ほど大西さんがおっしゃったご夫婦で、ご家族で、やはり10年ほど暮らしておられた時がですね、非常に幸せだったというふうなことをおっしゃって、ああなるほどなと私なんか思ったわけですけど、まあ今おっしゃったことっていうのはある種やっぱり今までの分かりやすく言うと消費に頼った生活といいますかね、そういうものからもう少しやはり本質的なその人間の幸福っていうか、そういう中での生き方っていうか、そういうふうなものがですね、本当にやっぱり次の世代の子たちにバトンタッチできるのかしらという思いの中で、まあ、今回の災害が起こってしまったわけですけどもね、
まあね、これは